みんなでジェフォーライフ。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。月曜日、火曜日、木曜日、金曜日はがん検診予防に関する初期や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしています。そして水曜日なんですが、リレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。大菅さん、よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。それではね、ゲストの方と電話がつながっておりますので、今日のゲストの方を大菅さん、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、今日はですね、つい先日終わったばっかりでなんですが、はい、リレーフォーライフジャパン岐阜の実行委員長なんですけど、
はい、
辻香織さんです。辻さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。まずは先日お疲れ様でした。
ありがとうございます。
ねえ、実行委員長を引き受けられて2年。
はい、
大変でしたね。
そうですね、でも皆さんに助けられて開催できたと思っております、はい、本当にありがとうございます。
もう辻さん、いつもね、岐阜の開催に関してはそうやって皆さんに感謝ですっていうことをおっしゃって見えてます。実際に他のコメントでもね、そういったことが本当に感じられるんですが、辻さん、このコーナー何回目でしたっけ。
これは確か今回で3回目か。
そんなに出られてるんですね。あ、でも私とは初めてかもしれません。はじめまして、よろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いします。
お名前を
松井と申します。
よろしくお願いします。
そうなんですよね、今までの月曜日、成瀬優美さんはよくね、このコーナーでもよくご存知でしたし、実は辻さん、岡崎実行委員会が立ち上がるときにずっとお手伝いいただいてて。
そうなんですね。
はい、で優美さんと一緒にね、実行委員会もやってみえたんで、よく知ってる間柄だったんですが、
はい、
あ、よく知ってます、ね。はい、今日はフレッシュな。
フレッシュです。
いや、今までフレッシュじゃないって言ってるわけじゃないよ。
そうです。いや、フレッシュです。
はい。れいちゃんと一緒に辻さんのね、お話を聞いていきたいなと思うんですが、
はい、聞かせてください。
辻さんといえば、まあ、この東海地区でのリレーフォーライフの母じゃねえかと。
ははって、
ははは、わあ、ありがとうございます。そういう風にね、思っている方ちらほら見えると思います。たくさんとは言わないです。本当にこの東海地区でのね、リレーのことをよくご存知の方だったら、辻さんの存在っていうのはね、皆さんよくご存知だと思いますが、まず2009年のリレーフォーライフチューブね、
はい、
懐かしいですね。
懐かしい
ね。これ今のリレーフォーライフジャパン岐阜と一緒で、岐阜大学なんですが、まあ細かいことを言うと、2009年の時は岐阜大学のグランド、
はい、
で今は
岐阜大学医学部附属病院内ホスピタルパークの場所をお借りして、
はい、
今年で連続5回目開催させていただきました。
そうなんですよね、まあ、同じ敷地内なんですけど、まあ、一応ちょっと細かいこと言うと違うということなんですが、その時からね、もう辻さんとはお付き合いいただいてまして、まあ、いつも姉さん姉さんって言ってるんですけど ね、
そうですね、
まあ、なんで姉さんかは皆さんのご想像にお任せしますが。
そうなんですか。ちょっと聞きたかったです。
まあ、年下にはあんまり姉さんと言わないですよね。
あ、うん、多少違うということで、はい、
そうそう、
はい、
そう、最初約1年、まあ1年という数ヶ月か、ずっと同年だということで、聞かされてたんですが、
あ、そういうことですか、
はい、
聞かされていたんですが、実は姉さんだった。
ちょっとだけね。
ちょっとだけお姉さん、
ほんの数ヶ月ですよね。
はい、ちょっとだけ。
なんですよ。で、僕からするとやっぱ辻さんといえば、いつも横にくっついてるのが紅のチャーシューさんがね、 一緒なんですけど、よくその2009年のリレーフォーライフチューブの時はね、3人で。
本当なんですね。本当大塚さんにはね、大変お世話になって、岡崎から岐阜まで本当にしょっちゅうね、来ていただきましたね。
そうですね、多い時は週4回通ってましたので
定期券、ね、
定期券作ってもいいんじゃないかと思ってたぐらいなんですけど、
こっちに住みなよっていうぐらい。そうでしたよね、
本当にね。でも楽しかったです、
うん、楽しかった、本当楽しかった
ね。で、そんな辻さん、まあ、くれないのチャーシューさん、まあ、横山さんって言った方が早いな、はい、横山さんと僕が何かね、悪さを企んでいると、とにゃあんたたちはもうって言いながら
記憶にございません
いつも怒られてて、
姉さんですから、
姉さんですから、
はい、頼れる存在ということで、ね、
そうなんですよ。
きっと引き締めるとこも引き締めて、多分ね、
そうそう、
ね、
そう
締めないと。
ウエストと一緒ですよねキュッと締めるところ締めてね。
今から難しいだそれ
まあね、その横山さんと、まあ、僕がね、おかげさまで、ヒーローズ・オブ・ホープということでね、認定をいただいてますが、で、うちの奥さんもそうなんですけど、それも、やっぱりね、辻さん、姉さんのね、やっぱり支えがあったからこそっていうのは、本当に、いつも思ってます。
そうですか、そんなことないですよ。あの時はね、うん、やっぱ初めての開催でしたからね、2009年は。
うん。
うん、なんか、ごめんなさ い何もわからない状態でね、進めていきましたけど、でもよかったですね。なんかすごく感動しましたね。でもこれも皆さんの本当おかげなんですね、うん、大阪さんはじめ皆さん、奥さんもそうですけども、みんなで作り上げて行った開催だと思ってます。本当に今でもなんかこうやってお話ししてると、うん、その時のことがなんか鮮明に思い出されて、
思い出されますよね。
だから2009年なんですけど、ついこの間のような感じがしますね。
で、その後もずっと、今度は逆に2010年にはもういつも岡崎の方に通っていただいて、横山さんと二人で岡崎実行委員会のね、フォローをしていただいてて、なんで、なんていうのかな、出会ってからまだ7年なんですね。もうすぐ8年になるのかな、12月で8年、丸8年になると思うんですけど、まだ8年なんですよ、
はあ、うん、まだっていう感覚なんですね。
まだ
それだけ濃いんですね。
うん、濃いですね
濃いですね。なんかね、本当にそうですよね。
ねえ、まあ、一緒に笑い、一緒に感動し、一緒に泣いてっていうようなことでね、今年もね、僕も6会場今までリレー参加させていただいてたんですが、その中で一番ちょっとほろっときそうになったのが、実は岐阜の、閉会式。
今年の
です。今年の岐阜の閉会式。
どんな感じだったんですか。
もうね、姉さんの挨拶。
もう今年も泣いちゃいました。
もう余分なことダラダラ。あ、違うか。
違います。
短かったと思うんだけどな。
いやいや、時間はね、十分長かったんですよ。
長かったですか。うん。記憶なくてね、すいません。
まあ、でもすごく内容がやっぱりね、こう、感動するっていうのもあるし、すごく気持ちが伝わってきたのと、その閉会式の挨拶もあるんですけど、サバイバーズラップからファイナルラップに移ったじゃないですか、
はい、
で、ファイナルラップで岐阜のね、旗を持ってたのか、対岸協会の旗を持ってたのか、
はい、
まあいいや、フラッグを持って先頭歩いてる姉さんを見てて、ちょっとね、やっぱりね、来るものがあったし、実際に、なんていうの、ハグをしてっていう感じでね、うん、ありましたよね。やっぱりその気持ちが伝わってきました。大変。
あ、そうですか、ありがとうございます。ね、うん、閉会式はすんごく緊張してたんですけど、うん、あ、ごめんなさい、開会式、
うん、
閉会式はね、やっぱりね、いろんなことが思い出されて、
はい、
亡くなった仲間であったりとか、
はい、
そういうこととか、いろんな、その本当に今回当日寄付をたくさんお預かりしましたので、うん、本当にその 皆さんからお預かりするときのそのメッセージですね、皆さんのすっごくありがたいっていう気持ちがいっぱいだったので、いろんなことがなんか思い出されて、あとずっと実行委員の皆さんに助けていただいたことだったりとか、ずっとそういうことがもうずっと頭の中でぐるぐるぐるぐる回ってたんですね、歩きながら。なのでそれが閉会式に繋がったと思います、あの言葉に、はい、
そうですよね、
はい、
うん、なんかすごくそれも含めて、あの今年のリレーフォーライフジャパン岐阜もすごく楽しかった、良かったです、
ありがとうございます、
やっぱ参加して良かったなと思いました、
ありがとうございます、
うん、でね、姉さん、あのメッセージが来てます、
ここでメッセージが届いておりますよ、
は
い、
あ、そうですか、
はい、ご紹介しますね、ラジオネームが紅のチャーシューさんからです。
噂をすれば、
ね、今ご紹介していた方なんですけれどもね、おはようございます、岐阜からインターネット経由で聞いています、先日はリレーフォーライフお疲れ様でした、辻姉さん今日はよそ行きの声ですね、辻実行委員長の閉会式の挨拶がとっても感動的でした、たくさんの皆さんに思いが届いたと思います、本当にお疲れ様でしたといただきましたよ、
ありがとうございます、くれないさん
ね、やっぱり思うことは一緒ですね、みんなそう思ってたと思うし、姉さんの挨拶でね涙してる人たちがたくさん周りにもやっぱりいましたし、
その思いがねきっとね伝わったんだろうね、私言ってないんですけれども、なんか今その話を伺っていて、またこのメッセージを読ませていただいて、
はい、
あ、きっとすごくねその委員長の思いが伝わっていたんだろうなっていうのが分かります、
なんかね本当にそんな感じなんで、閉会式は本当にそういう感じでしたね、うん、
まあ閉会式もそうですし、あとその閉会式の後ね、
はい、
片付けしてる時も、はい、なんか皆さんの雰囲気がすごく良かったですね、
ああそうですか、
うん、
本当にね皆さん何も言わなくても本当に率先してやっていただけるので、うん、片付けも本当に早くてですね、
そうなんですよね、
そうなんです、
僕12時前に岐阜の会場を後にしましたから、
あ、そうでしたか、う
ん、
そうか、
うん、ちゃんとあれよ、自分たち片付けて、でその後姉さんとこ行ったじゃないですか、本当にもう帰っちゃっていいのってか言いながら、ね、姉さんとこ行って、あ、もういいよ、ありがとうありがとう、もうそんなやることないからって言ってて、岡崎から行った女性2人がまたそこで話が始まってなかなかそこから離れられないと、
なかなかね、
特に感動を一緒に味わったりするともうね、本当に人間っていうのは離れられなくて、ずっとそこのいたいなっていうね、共有していたいなという思いがあるんじゃないかなと思うんですけど ね、
やっぱり岡崎というのはやっぱり私も2010年ですか、関わらせていただいてからのあれなんで、やっぱり岐阜がホームでしたら2番、本当にまた岡崎もホームなんですね、私にとっては。
そうですよね、本当に逆をまるっきり僕はそうなんで、
そうそうの感覚なんです。なのでね、やっぱり会うとやっぱり嬉しいですね、
なんて言うんだろう、特にその岐阜と岡崎はまあ紅のチャーシューさんとか僕がずっと関わらせてもらってたっていうのもあるし、そこに一緒にねついてきてくれる人たちもこう仲良く一緒にやっていただけるんで、本当ありがたい、まあ兄弟リレーみたいなもんですよね。
そうですね、本当そうですね、
うん、
本当そう思います、
ね、実際岡崎はその岐阜からのれん分けみたいな感じだったんで、
うーん、
大塚さんが言ってってことで岡崎でってことだったんで、すごく嬉しかったですね
だって次の日、実は 今だから言えるけど、次の年にね、2010年は一回ちょっと岐阜休むわっていう宣言がもうその時出てたんで、じゃあどっかやらなきゃで岡崎だったんですよね。まあ、辻さんとお話をしてるとなかなか終わらないんで、
朝になっちゃいそうです
、朝になっちゃう、だけど
朝だけどね、今
時間に、あ、確かに、
あ、早いです、
時間に限りもあるんで、
そうですね、
うん、せっかくですのでこのラジオを通じて皆さんにこうお伝えしたいこと、お知らせしたいことなどありましたらお願いします。
はい、皆様本当にご協力いただきありがとうございました。ですね、当日はですね 80% 降水確率 80% だったんですけど、奇跡的に全てのイベント、ステージイベントを 行うことができました。これも皆さんの思いが通じたのかなと思っております。本当に多くの方にご参加いただきありがとうございました。
でしたね、はい。本当にそうでした。あの雨降ったのちょっとひどい雨でしたけど夜中でしたもんね。
夜中だったん
です、ね、よかったですね、
うん、なんでよかったと思います。辻さんまたこれからもリレーの世界で一緒に楽しんでいきましょうね。
本当よろしくお願いします。
寒くなってきますので、ね、お体気をつけてお過ごしください、
はい、ありがとうございます。
じゃあまたどこの打ち上げかは別にどうでもいいんで飲み行きましょう。
はい行きましょう。
はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。リレーフォーライフについての詳しい情報はリレーフォーライフホームページをご覧ください。検索サイトの検索欄にリレーフォーライフと入れていただくと岡崎をはじめ各地の情報が表示されます。まだこのコーナーでは皆さんからの体験文、感想文、コーナーに対するメッセージを募集しています。ファックス、メール、郵便でお待ちしています。ファックスは 0564-55-8764、 メールは info@fmokazaki.jp、 郵便は郵便番号 444-8691、 岡崎市羽根町あざ若宮 30-1、FM 岡崎リレーフォーライフ係まで皆様からのお便りお待ちしています。以上みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。